調布市民の皆さんは FC 東京をご存知ですよね。前回に引き続き FC 東京の専務であり、現在慶応大学総合政策学部の教授をなさっている村林豊さんをお迎えいたしました。前回は FC 東京ができたいきさつなど FC 東京の基本的なことをお伺いいたしましたけど、本日はサポーターのことやこれからの夢などを伺いたいと思います。こんにちは村林さん、本日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
ところでサッカーの J リーグっていうのは、各チームがその地域の代表として地域に根ざした活動をしていらっしゃいますけども、 FC 東京っていうのはどんなことをなさっていらっしゃるんでしょうか。
J リーグのクラブの使命というのは、大きく分けると2つあると思いまして、1つは固い言葉ですけども、青少年の健全育成という、もう少し分かりやすく言うと、小中学生が楽しくスポーツができる、あるいは楽しくサッカーができる環境を少しでもお手伝いしましょう、もう一つが街が元気になるように何かできることは、具体的にはこのエリアでサッカースクールを行う、あるいは小学校に私どものコーチが伺って、子どもたちと一緒にボールを蹴りながらサッカーを楽しむ。街が元気ということでは、皆さんご覧の通り街路灯に FC 東京の旗がかかって、各商店会の皆さんのご協力で協力商店会の日というのを行ってみたり、いろいろな地域の町のお祭りイベントに私どものミニゴールを運び込んで、そこで子どもたちがボールを蹴って、ゲームを行うと、いうようなことを1年を通じて行っています。
そうですね、うちの子どももさせていただきました。ちゃんと穴の中に入りましたホームページを拝見していますと、いろいろなサポーターの会があるようですけども、どんな会が FC 東京にはあるんですか。
FC 東京のファンの基本はソシオという年間チケットを持っている方、当初スタートした時には200人程度だったんですけども、毎年1000人ずつぐらい増えてですね、今は約7000人ぐらいの方がこの年間チケットを持っておられるんですね。
そうですか。
でこの方たちをソシオというふうにこう呼んでまして、今年からこれはソシオとは限らないんですけども、 FC 東京のファンの方が、地域で、言うなら勝手に集まって、FC 東京を魚にして、みんなで何かを語る、一緒にお酒を飲む、そういった活動を行おうと、でこれをペーニャという言葉でこの制度が今年から始まりました。で調布にもペーニャがいくつかありまして、なおかつ調布にはですね、調布市民の会という FC 東京を応援してくださる、団体があります。サポーターという言い方がいいかどうかわからないんですけども、FC 東京市民スポーツボランティアという組織がありまして、この方々は味の素スタジアムがスタートした2001年から活動が始まったんですけども、今では登録してくださっている方が約800人ぐらいいらっしゃって、毎試合100人前後の方が参加をして試合の運営を手伝ってくださっている。でこの方たちが試合運営だけじゃなくて、もちろんその準備片付け等も含めてなんですけども、この地域の中で FC 東京を盛り上げることをいろいろな面でサポートしてくださっている。このスポーツボランティアのメンバー、あるいはこの会は、FC 東京のまさに一パートでもあるし、 FC 東京を支えてくださる最も力強いメンバーかもしれません。
スタジアムのお掃除とかゴミ拾いとか、それから受付とか何かもなんかなさってるっていうふうに伺ったんですけども、その人たちがなさってるんですか。
そうですね、その今運営のサポートっていうふうにお話しましたけども、受付もちろんありますし、指定席の場所をご案内したり、車椅子の方をサポートしていただいたり、いろんな活動があり、なおかつ試合終了後はその皆さんがスタンドを一周ビニール袋を持って、ゴミの回収をしてくださるというふうになります。このボランティアの方々のゴミの回収というのは、目標があってですね、みんな自分たちがゴミを片付けるようになって、このボランティアの人たちが歩いた時にはそこにはゴミが落ちてないというふうになるといいねというのが目標なので、スタート時に比べるとですね、ゴミの量というのは格段に減ったというか、
ああそう
ですか。一人一人の方がゴミを自分でゴミ箱まで運んでくださるようになったという意味では、スポーツボランティアの方々の活動のものすごく大きな成果かと思うんですけども、
熱烈なサポーターっていうだけではなくて自らが参加してるっていう感じですね。
FC 東京というかその J リーグのクラブがこの街にできるというのは、はい、いろんな波及効果があるべきだし、でその波及効果を生むのはある意味ではその地域の方々自身の発想だったり努力だと思うんですね。で地域密着活動というのはもちろん我々 J のクラブが一生懸命やらなきゃいけないというのが前提ではあるんですけども、その地域の中に FC 東京をうまく利用して、それが街づくりだとかいろんなこの街の市民の方々にプラスになることをしようという人がいらっしゃるかどうかがポイントなんですね。そういう意味ではこのスポーツボランティアの皆さんの中には素晴らしいリーダーの方が何人かいらっしゃって、FC 東京を利用していい街にしようという方々がいらっしゃったというのが大変嬉しいことですし、まあ、それが一つの大きな成果だと思います。
あ、そうですね。 FC 東京も盛り上がるし調布も盛り上がって活性化していくというのは素晴らしいことですね。
それが J リーグのクラブが地元にある大きな意味だと思いますし、街づくりのためにならなければやはりそれは、まあ、J のクラブの意味がないというふうに言ってもいいと思うんですけど、
は
い、
本日は FC 東京の専務であり慶応義塾大学の総合政策学部の先生でもある村林豊さんにお話を伺っております。現在FC 東京のお仕事のほかに慶応義塾大学で教鞭を取られていると伺いましたけど、どういったことを教えていらっしゃるんですか？
慶応大学の湘南藤沢キャンパスというのがあるんですけども、そこで講座の名前はスポーツビジネスという講座の担当をしています。
どのぐらいの時間数今教えていらっしゃるんですか？
通常の授業今履修している学生が330人いるんですけども、それが週1回と、はい、まあ、研究会、まあ、ゼミですね、それが週1回と、あとは、まあ、これからこの研究会をもう一つ大学院の学生とやっていこうというふうに考えています。
講義内容のスポーツビジネスっていうのはどういったことなんでしょうか？
私が学生時代、はい、もう30年前になりますけども、その頃はスポーツビジネスという言葉は、あるいはスポーツマネジメントという言葉が日本の学生ではほとんど使ってなかったと思うんですけども、最近の大学生は将来やりたい仕事はスポーツビジネスだということを言う人が非常に多くなってるんですね。まあ、スポーツビジネスの定義というのは、スポーツに関する、まあ、言うなら仕事ですから、
はい、
こういったクラブ経営もあるかもしれませんけども、そのスポーツのイベントの開催であったり、特に学生の人たちが興味を持っているのはエージェントと称するその選手の代理人ということであったり、まあ、特に狭く定義する必要はなくて、スポーツに関わるビジネス全体をスポーツビジネス、経営という意味ではスポーツマネジメントというふうに称しています。
FC 東京でずっとそのクラブ経営というものに携わっていらしたので実体験がこもっているから面白いんじゃないかなと思うんですけども、そのクラブ経営に関してのこう難しさだとか楽しさというのはどんなことがおありでしょうか？
クラブ経営といっても日本の場合文部科学省が言っている総合型地域スポーツクラブというものと、はい、J リーグのクラブというのは必ずしもまだ一致しているとは思えないので、日本という国ではこれから10年20年かかって、
はい、
ぜひその人々がスポーツを楽しめるというスポーツクラブをどう作っていくかという課題だと思うんですね。ただ J リーグの経営というのはいわゆる皆さんがされている会社経営通常の仕事と特に変わったことはないと思います。もともとスポーツビジネスという定義自体が特殊なビジネスだとはされてませんし、私も決してそれは特殊だと思わないんですね、はい、いわゆる世の中にある仕事と全く同じだと思います。ただ一つの特徴としてはスポーツを好きな人、スポーツを愛する人がやったら楽しい仕事であるし、なおかつスポーツというのは、自分だけができれば良いということではなくて、試合相手であったり一緒にリーグをやっている人であったりいろんな関係者をお互いに敬意を表するというのがスポーツの基本なので、多少そういった意味で通常のビジネスと異なる部分はあるかと思うんですけども、特に特殊な 携帯とは思ってないんですが、
村林さん自身がこれからしたいことっていうのは何かございますか。ま
あ、2001年あるいは1999年に FC 東京がスタートして、その時からずっと始めていることが子どもたちとサッカーを楽しむ、
はい、
そうするとその頃の小学生が、まあ、30年後には親になって、今度その親のが子どもたちに対して、お父さんたちお母さんたちも子どもの頃 FC 東京の選手たちと一緒に遊んだんだよっていうことを子どもに伝えるっていうか、そういう家庭が増えるといいな、
はい、
それから赤ん坊が生まれてきて最初に目を開いてこう見たものが壁にかかっているうちのマフラー、つまり青と赤のマフラーを、でさらに言うとですね、
はい、
今の、まあ、40歳代50歳代の人が30年後老夫妻がですね、
はい、
一緒にスタジアムで、青赤のマフラーをして FC 東京に対して声援をされていると、そういう姿、3世代が家庭の中で FC 東京という共通の話題を持って楽しんでくださるような東京都民の生活ができていったら嬉しいなというふうに思いますが、
そうですね、私もおばあちゃんになったら孫を連れてぜひ観戦に行きたいなと思いますけども。今後の FC 東京の見どころっていうところはどんなところでしょうか。
もうまずは優勝することですね、
はい、
去年山崎ナビスコカップ優勝してこれだけの方に喜んでいただいて我々がものすごく嬉しかったし、
はい、
次はやはりリーグ戦あるいは天皇杯でアジアに行って、アジアでもちろん優勝すること、世界でまた優勝し世界を駆け回る、
はい、
そういった FC 東京を作っていくと、これが夢ですね。
いいですね、なんか夢が広がるような気持ちです。今日のお話で私もすっかり FC 東京のサポーターになってしまいました。昨年のナビスコカップの優勝に引き続きリーグ優勝を楽しみにしております。本日のゲストは FC 東京の専務村林豊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送は6月11日に収録いたしました。